おはようございます。なんか久しぶりにこちらに立たせていただいて、ちょっとビクビクしておりますけれども、今日は滝沢さんや吉原さんご夫妻とお別れかなと思うと本当に寂しくなりました。優れた奉仕をしてくださいました方々のゆえに、心から神様に感謝しています。私はもうあまり自分のことは言うまいと思ったんですけど、この8月4日になりますと、前の牧師であった、三谷牧師が召されてちょうど31年ということです。私も若い時があったなと。31年前は土曜日の夜になると一人でガリ板を切って週報を、時計を見るともう11時、だいたい準備の悪い人ですから、こうギリギリにならないと何もこうその気にならないで週報を切って、小沢さんがいつも小沢さん見ていて、私はピアノを弾いて、で今度住んだら説教をして、広島にはね、矢口の太夫さんという言葉があるんだそうで、皆さんご存知でしょうか。矢口の太夫さんは神主さんでしょうね。一人でね、もう待ってみたりね、もうあらゆるその神社の仕事を一人で売ったり待ったりっていうんですか。私あれを小沢さんにいつか何度も言われたことあるんです。なんとなくあんまりかっこいいもんじゃないですよね。一人でピアノ弾いたり説教してみたり、ガリ板で下手な字で週報を切ったりあれから31年経ちまして、今本当に感謝なことに素晴らしい週報が皆さんのお手元にあると思いますね。週報はまあよほどのことでもない限り、金曜日か土曜日にはちゃんとできまして、几帳面な人がちゃんと印刷してくれまして、説教は、広志が、担当してくれまして、また皆さんがそれぞれの奉仕を分担してくれまして、私は時々土曜日の夜、なんて私は幸せな人だろうと思うんです。ただ皆さんもご存知なように、私は本当に欠点の多いものです。よくこんな欠点の多い弱いものが今日まで、今年のもうちょっとすると71歳になるんですけども、今日まで神様が支えてくださったものだと思うときに、聖書は本当にそうなんですね。あなた方なきに等しいもの、愚かなものを神はあえて選ばれたということをパウロは言っていますけれども、皆さん神様が信じられなくなったら私を見てくださいっていうのは、今いかにもおこがましいんですけれども、今大いばりで生意気な顔をしている広志牧師は、お父さんが天国行った時は小学校5年生だったと思います。ピアノを弾いているマリコは幼稚園でした。一番上の、マキコが6年生だったと思うのです。この3人の右も左もわからない子供を引っ提げて、私は何遍ももうこの教会の責任は負えないと思ったことです。子供たちは勝手なことばっかりするので、私はいつも覚えてるかどうか知りませんけれども、就職斡旋のなんかチラシかなんか持ってきて、ここに皿洗いって書いてあるじゃん。私もその時はまだ30代でしたから、まだ働くことがちょっとできました。もう40になるとその当時でも働けませんでしたね。もう仕事はありません。でもどっかで皿洗いはできたんです。もうお母さん明日から皿洗いに行く、もうこの教会はもう責任は負えないから、この大きな務めを果たすことができない。なぜならばこれは嫌味も一つあるんです。あんたたち勝手なことばかりするから。そう言いながら 脅迫したことが何度もありました。でもそれも何とか超えて、今日という日を神様が与えてくださって、この教会を与えてくださって、これは全然牧師の私有財産でもないし、教会はイエス・キリストのものでありますから、この教会に仕えることができたということ、曲がりなりにもです、本当に十分とは言えません。私の働きは足りなく、時々もうこんなことではダメなんじゃないかと思うことしばしばですが、神様の憐れみの尽きないゆえに、私が今ここで皆さんの前で話させていただくということは、皆さんが祈ってくださり、また皆さんが本当に教会を立て上げてくださったその賜物であるということで、今日は一言感謝を申し上げたかったのであります。今日こうして神様の前に礼拝を捧げることができるのは、誠に憐れみの尽きないゆえでございます。それは朝ごとに新しいのでありますから、なんという感謝なことでしょうか。御言葉を読ませていただきます。マタイによる福音書の5章です。今日のテキストは13節から16節でございます。13節をお読みいたします。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることがない、できない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。この説教、イエス・キリストがなされた三条の説教と言われるこの言葉は、五章の一節から始まっております。どういう状況で話されたかは、一章の五章の一節にあります。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると、弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。この一節二節の序文とも言われるところを見てわかることは、腰を下ろされたというのは、当時のラビ、当時の教師が本当に大事なことを教えるときは座ったらしいんですね。今の日本とはちょっと違うかもしれません。腰を下ろしてイエス様はしっかり座られて、正式にあなた方に今から教えるのだという姿勢であられました。そして口を開いてというのも、また真剣な権威ある発言ということで、イエス・キリストが弟子たちに語られたこのメッセージは非常に長いですね。5章6章ですから、これは一度にこう語られたのではないのではないかと言われる人もいます。イエス様が語られたその教えを弟子たちが覚えていて、ここにまとめられたのではないか。かけがえのない協力者となるべき弟子たちに、イエス様は自分の心を開いて、本当に親しくよく聞いてほしいと語られたのがこの教えであります。そして最初には8つの幸いがあります。心の貧しい人々は幸い、あまりにも有名なところですけれども、言語で言うと、ああなんと幸いなことかというような、こう非常にこう簡単というか、あなたたち幸いなんだよ。イエス様が8回も、最後のところを読めば9回もおっしゃっているのであります。この祝福、8つ9つの祝福を語られた後に、あなた方は地の塩と言われたんですね。これずっと続いております。これ地の塩って言われたのは、よく皆さんも ご存知のことでございますけれども、この弟子としてまだ間もないこの人たちに対して非常に断定的な言い方でイエス様がおっしゃっているのはちょっとびっくりする言葉なんです。今に血を塩にだんだんなっていくよということではなくて、あなたは血の塩だともうはっきりとおっしゃっているのであります。私の弟子としてあなた方はもう世の光だと、これからそうなるように努力しなさいよ、頑張りなさいよということではないんです。イエス・キリストにあるものは神を信じ、キリストによって罪許された、今日皆さん方一人一人はそのように今になるかもしれません。そんなことじゃないです。もう塩なんだ、光なんだと、ここで極めてはっきりとイエス様がおっしゃっていることに注意していただきたいと思います。そしてまた塩とか光とかっていうものは周りのものに、他のもののために存在しているっていうことも特徴あることだと思います。どんな立派な料理でも塩の料理なんてないですよね。塩だけ一品料理って誰も食べませんよね。塩は美味しく味付けるためのものであって、周りに良い感化を表す、及ぼすためのものであって、塩というのはそういうものなんだ、あなた方はそういうものなんだと、ここでイエス様は弟子たちに、まだ本当に未熟な弟子たちにそうおっしゃっているんです。皆さん、キリスト者となってイエス様を救われて今日で何年でしょうか。イエス様、今日ここにおいでになって何とおっしゃるでしょうか。私はここを読むときにおショックを受けましたね。あなたは塩、あなたは光、それも教会の塩だったり教会の光だったりするんじゃなくて、ここについている言葉が世のということで、世の中で光の、世の中で塩なんだということです。これは大変大切な言葉ではないでしょうか。塩は防腐剤とか、また清めに用いられたりいろいろありますけれども、私は物に味をつけるという点でここを強調したいと思います。お砂糖がなくても料理はできるけれども、塩がなければ何も作れませんよね。それはもう皆さんよくご存知のことです。塩は物に味をつける、キリスト者というのは人生に味をつける人たちなんだと、あなた方はそういうものなんだと、イエス様ははっきりここで弟子たちにおっしゃっているのです。ということは、神様を信じ、まだ信じていない人とは違うんですよと、あなた方は人々にこの世に対して影響を及ぼさずにはいられないものとして選ばれ、救われ、こうして召されているのだということであります。灯火を灯して今日この講壇の下に置かないですよね。光は必ず高いところに置くわけです。皆さんは見られているんです。皆さんはキリスト者です。それはこの味をつける、人々に影響を与えることができる存在として、また光を人々に輝かすことができるものとして、私はあなた方を祝福したとイエス様はおっしゃっている。なんか現実離れしてます？全然そんなことないでしょ。ここでですね、もちろん光というのはあなた自身が光るものではないと、私には光なんてありません、でもイエス・キリストからいただく光を反射することはできるんです。この輝き、私は世の光ですとおっしゃったイエス様の光をいただいて、その光を人々に分かち合うことができるという、そのような意味であります。だから隠れ弟子なんていうのはないですね。隠れキリシタンになりたいですか。私、あなた教会行ってるの、いえ、ちょっとということではないです。今日はもう勇気を持っていただきたいですね、皆さんに。私はこのメッセージを、聖書からいただいたときにドキッとしましたね。世の光です。人々に皆さんは見られているし、また皆さんの光や塩味は魅力的でなければならないとイエス様言っておられる。その後に、このように、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かせ、人々はあなた方の立派な行いを見て あなた方の天の父を崇めるようになるためである。この立派な行いという意味は、魅力的なというような意味があるそうです。皆さんは魅力的な人なんです。そして人々の心を捉えることのできるものを神様からいただくことができるんです。それは神様にさせていただくことであって、私が何かすることではないのであります。でもこういうふうなことを、メッセージを、聖書の言葉を聞くと、あ、もう大変だな、だからクリスチャンっていうのはしんどいね、普通の人の方がよっぽど気楽でいいわという声が聞こえなくもない。皆さんに一つ、ちょっと別な話ですけれども、申し上げたいことがあるんです。私たちはできるとかできないという世界に住んでいるということを覚えてください。で、それは教会にもあって、あの人はよく奉仕するけれども私はできない、あの人はたくさんの献金を捧げるけれども私は貧しくてできないとか、あの人は優れているけれども私はダメとか。私は本当に日本人の遠慮深さというものがキリスト信仰の中にこう潜んでくるときに、こう潮の効力を発揮できない、また光として輝かないことを自分自身で思うんです。できるとかできないとかっていう世界は、これはこう生まれつきの立法的な世界であって、いつも人と比べている世界であります。しかしイエス・キリストが来られたのは、その世界からパラダイムシフトといいますけれども、もう大きな転換、そこから卒業して、私たちはイエス・キリストにつながって生きるという恵みをいただいたものであります。その辺ちょっと皆さんが時々間違われるならば、クリスチャン生活は非常に負担となり、あ、今日は塩でなければなりません、立法的になって、なんかため息が出てきます。そうじゃない、私がいるから大丈夫、あなたに輝かす光をあげるよ、私がいるから大丈夫、あなたは魅力的な人なんだ。イエス様はだから幸いのメッセージを、なんて幸いな人だろう、ここでおっしゃったのです。そのお力をイエス・キリストとつながることによって、私たちは神様に栄光をお返ししていく暮らしができるのではないでしょうか。賛美とか感謝とかっていうのはそこから出てくるのであって、私はこれができますという世界にいる限り、私たちは傲慢であり、いつも誰かと比べて落ち込んだりアップダウンして傲慢になったりしなければなりません。私は黒人霊歌のコンサートに行った時に、一人の黒人がみんなの拍手を受けた時に、いつも一人の男の人がこういうふうにしたのを忘れることができません。私たちがこんなに歌えるのは神様から力いただいてるんですよ、こちらからの恵みで私はこんなふうに歌っているのです。そういうことです。この辺絶対間違わないでください。あなたが今日本当によくできる天才的な頭脳を持っているとしましょうか。それは神様によって用いられるためにこちらから与えられているんですから、私は偉いでしょうという必要はありません。あなたの与えられているその賜物は人々のために、役立てるために上から来たものです。神様からもらってもらわなかったものってあります？じっと考えると、全てはみんな上からいただいたものではありませんか。私の貯金も、私のわずかばかりの貯金通帳でも、皆さんの優れた能力が、それはみんな神様から来ているのです。ある人は、人生はピッチャーとキャッチャーだと言った人がいます。皆さんは神様からたくさんのものをいただいて、神様はピッチャーでボールを投げられた、あなたはそのボールを人生でどう打ち返していくかです。いつも三振ばっかりしているんですけれど、たまにホームランも出ることがあるでしょう。私たちは神様から与えられたそのボールをいかにうまく投げ返して、この チームに貢献できるかということです。世の中で何かあなたの力を返していくことができるか。貢献という言葉は聖書にはあまりないような気がしますけれども、今頃割によく使われる言葉ですね。私たちが社会にどう貢献できるだろうか。新しいキリストによって生かされ、あの十字架とまたイエスキリストのよみがえりの力を信じて、キリスト者は自分が何をやったかどうだ偉いだろうではなく、神様が私の人生を通して何をしてくださったかということを感謝し賛美し喜んでいくのがクリスチャンではないでしょうか。アーメンでしょうか。そのように信じていくとき、私たちは自分にはタラントがないとか何とか言ってはいけないと思います。あなたのできることはきっとあるということです。人に比べて古い自我の考えの中で、あれができるとかこれができるとかという、そういう立法的な世界からは私たちはもう救われて引き上げられて自由を与えられました。大切なことはイエス・キリストにつながって生きるということです。私はブドウの木、あなた方は枝です。私につながっているならば多くの実を結ぶとイエス・キリストはおっしゃいました。神に栄光をお返しすることができる。神様、なんとあなたは素晴らしいんでしょう。こんなどうしようもないもの、このように罪深くて出来の悪いもの、それでもあなたの御用のために用いてくださったのですか。本当にありがとうございます。死者をよみがえらせられた方の霊があなた方の霊に息吹を与え、力を与えて、あなたが思ってもみないようなことを神様はあなたの人生できっとなさると信じるものです。私は一人の人の力の大きさを思いますし、またチームワークの力の素晴らしさも思います。しかし多くの、今日皆さんにちょっと、お土産にあげたいと思った一つのパンフレットがありますけれども、120年も前に日本に来た、よくご存知の、ボーイズ・ビン・アンビシャスのクラーク博士は、1年足らず札幌の農学校にいただけなんですね。本当に短い期間。しかし17、8歳の当時、内村勘蔵とか新渡戸稲造とか、ああいう人たちに影響を与えて、彼は帰るとき馬の上から Boys be ambitious with Jesus とおっしゃったそうです。キリストにあるならば、彼らはその中からイエスキリストを信じて、1学年の生徒はほとんどがクリスチャンになったそうであります。そして日本のこのキリスト教の土壌といいますか、多くの学校を作り、また日本でも病院といわれる病院はほとんどキリスト者が最初の祈りから始まっているではありませんか。今末期医療のがんの人たちのためのホスピスも、イギリスの一人のキリスト者が在宅で始めたのであります。一人の人のビジョン、一人の人の献身、一人の人の信仰、私は本当に胸打たれるものがあります。私みたいなのダメです。この言葉を絶対言ってはならない。あなたのビジョンが、あなたの祈りが、私が生きてる間にできなかったら、次の孫子の時代で完成してくれるかもしれません。私たちは神様からいただく力をあまりにも過小評価してないでしょうか。ある人が言いました。あなたの神は小さすぎる。神様はもっと大きなお方であり、もっと大きなことをなさるお方なんだということを信じて歩みたいのであります。あの人ができて私はできないという領域から卒業してください。あなたはあなたでいいんです。あなたに与えられている神様の素晴らしい恵みがあります。この5月、4月、5月、今日おいでくださいました池田さんとおっしゃる方、皆さん初めてお会いになったかもしれませんが、教会でフリースクールというのが始まりました、まあ、私はちょっと外野にいましたので、広志牧師が一生懸命にやっているんですけども、どうなるんじゃろう、今誰もまだ生徒さんいませんよ、そうだろうな、非常に意地悪い外野で見守っているというよりは、 どうなることかと思っておりました。今3人の中学生と小学生の子どもたちが、来ていらっしゃいます。そしてまた池田さんとおっしゃる辺坂からもうボランティアで今まで勤めてたところをお辞めになって来られたんだということを広志牧師から聞きましたけれども、私あまり詳しいこと知りません。で、生徒の面倒を見ていてくださるお方です。これからどうなっていくのか誰も分かりません。ただ学校行けない子どもがいるんだ、だったら教会はなんとか門を開いてそういう子どもたちのために役に立ちたいと、まあそういう気持ちでこれが始まったとは思います。また5月末には教会で皆さんもご存知のもう本当に重い病気の中で死を迎えておられる川本さんという方が何としても家に帰りたいということだったので、もう帰りたい帰りたい、お医者さんと喧嘩しても帰りたい、で袋2つ病院の荷物詰めて私が行った時に、先生帰りたい、ガウン着て今からタクシー呼んで私家に帰る、そんな無茶な、でこの無茶な川本さんを引き受けたのは教会の姉妹たちでした。私は広志に叱られました。そんな無茶な、ちょっと言葉は悪いですけど、あのわがままばあさんを連れて帰ってどうするの、まあ、川本さんもご自分でわがままなばあさんよとおっしゃったので、まあ、ここであえてそのことを申し上げますけれど、まあ確かにもう重症の患者さんというのはわがままになると思いますけれども、私ももう呆れ果てたこともたびたびでした。でも8日間この川本さんを24時間誰も 目を離すことなくお世話して記念病院にまたお返ししたんです。病院のお医者さんに言われました。ようこんなことやりましたね、あなた方は。でもありがとうございましたと病院の先生に言われたのであり、広志に言われました。そんなひどいことを受け合って責任取るの、責任なんて取れないっていうことが、責任なんてどうやって取るの、私はそんなことできないと思ったことであります。しかし教会の姉妹たち、私が電話をした姉妹たちは誰も断らなかった。いいですよ、なんと皆さん最後に泊まってくださったのは83歳の岡本さんです。で、私は岡本さんのその夜泊まってくださった様子をちょっと見ましたけれども、なんていい家政婦さんだろうと思いました。家政婦さんという言葉もう古いですけどね、でもすごいケアをしてくださいました。他に何人もの教会の姉妹たちが力を合わせて、私はまさにこれは在宅ホスピスだと思っていい気になっておりましたけれども、いい気になんてなってられません。皆さんがもう疲れ果てて、確かにいろんなことはありました。でもここに一人私を家に帰らせてという、もう死がそこに迫っている病人がいたとき、私たちはやっぱりそばにいてあげたいと思ったことであります。マザーテレサの言葉に、沈黙の実りは祈り、祈りの実りは信仰、信仰の実りは愛、愛の実りは奉仕、奉仕の実りは平和と、マザーテレサは名刺に印刷してあるそうです。そして祈りはまた信仰に、信仰はまた愛に、愛は奉仕へとこう循環しているような説明が書いてあって、これは先々週の週報に印刷してあったんですけれども、とても意味の深い言葉だと思いました。信仰は実るんです。教会も実ると思うんです。皆さんもう教会は大事な牧師を失ってどうしようかと戸惑っていて、あれから30年、皆さんの祈りと献身と捧げ物で教会が、もし私の教会だったらとっくに潰れています。この前を誰かが通りながら、昔ここに教会があったそうですよ、あそうですかという声が聞こえたかもしれない。私のものならばとっくの昔にありません。 でも教会はイエス・キリストのものであって、キリストが立て上げ、キリストが支えておられる働きであります。私はこのフリースクールやその小さな在宅のホスピスの働きなどを思うときに、教会が熟してきているのだということを思います。おそまきながら、教会には祈りが実ってきた、そして信仰が愛に実ってきた、愛の実りが奉仕として実ってきたのです。私たちが一人ぼっちで山の上にいても、そこに実りがありません。誰かのために何とかして、これは宣教の働きの一つだと思うようになりました。多くの方々はキリスト者は何を、教会はどんな働きをするのと関心を持っていてくださるのです。なんかいつ通っても静かですね。そういうものではないはずでしょう。教会は多くの人々のために待っているのではなく、出かけていって手を差し伸べて行く場所ではないでしょうか。私は皆さんにお配りするのを忘れていましたけれども、ここにマザーテレサの言葉があるので、皆さんどうぞこれを一枚ずつお取りくださいますか。どうぞ。後ろの、あの母子室にもあげてください。皆さんもご存知かもしれません。これはマザーテレサの言葉です。どうぞ一枚ずつ取ってください。今日最も深刻な病気は、雷病でも結核でもない。それは人に望まれることも愛されることもなく、見捨てられてしまっていると感じることである。最大の悪は搾取、堕落、貧困、病気などに襲われている道端で生ける隣人に対し、最も哀れみの情も、愛も哀れみの情も持たない恐ろしいばかりの無関心さです。これはマザーテレサがよく日本に来られた時もおっしゃる言葉であります。イエス・キリストを信じ、罪の許しをいただきました。あふれるばかりの神の恵みの中に私たちが過ごし、もちろん皆さんは隠れた奉仕をさまざま続けて今日までおいでになりました。私に何ができるでしょうか。このマザーテレサの言葉を皆さんで一緒に読みましょう。どうぞ。私に家がなかった時、あなたは戸を開いてくれた。私が裸でいた時、あなたは服を着せてくれた。私が疲れていた時、あなたは休ませてくれた。私が怯えていた時、あなたは恐れを取り去ってくれた。私が幼かった時、あなたは読むことを教えてくれた。寂しかった時、あなたは愛してくれた。私が刑務所にいた時、あなたは訪れてくれた。私が病院長にあった時、あなたは面倒を見てくれた。異国にあっては、あなたは私を家に招待してくれた。職がなかった時、あなたは私を探してくれた。戦場で傷を負った時、あなたは解放してくれた。人に親切を求めていた時、あなたは手を差し伸べてくれた。黒人、東洋人、白人として私があざけられ、恥ずかしめられた時、あなたは私の十字架を追ってくれた。年老いた時、あなたはわざわざ微笑んでくれた。心に平安がなかった時、あなたは聞く耳を持ち、思いやりを与えてくれた。椿をかけられ、血に染まった私を、汗と赤で汚れた姿を見て、 あなたは私だと分かってくれた。人に嘲笑された時、あなたは私のそばに立ってくれた。嬉しかった時、あなたは私の喜びを分け合ってくれた。私には何もできませんとは言えません。誰かに微笑みを返すことは誰にもできることです。ある教会の姉妹は死のとこにある川本さんのそばに行って40分間手を握って今日帰りましたと私に知らせました。40分ですよ皆さん、短い時間じゃない。もう川本さんにおいしいものを持って行ってももう何も喉は通りません。死を間近にした人に私たちは何ができるでしょうか。日本では今道端で物乞いする人はいません。しかし心を病む人、寂しい人、傷ついて心の声を上げている人に満ちているのです。毎日テレビで報道されるあの恐ろしい事件の数々、あれは日本の社会がいかに病んでいるかを本当に表していると思います。あなたの力が必要です。あなたの手が必要です。あなたの心が必要です。名前を言って失礼ですけれども、英語の礼拝の時に、今は随分元気になられた、しかし心病む兄弟が、若い青年が時々おいでになります。その人がタバコを吸いたくて教会の外に出てタバコを吸ってらっしゃるのを私は時々見かけます。でも必ずその人のそばに吉原さんがいるんです。私はその姿をいつも知っています。そばにいること、これがどんなに必要なことかということを思います。みんな離れていって人気のある人のそばにはいますけれども、あの人のそばにはいたくないという人もいるでしょう。でもマザーテレサがここにリストアップしてくれました。私たちは今日誰のことを心に思い浮かべているでしょうか。あなたが今日できる人は誰でしょうか。私は今日皆さんにこの下に、私はこのことができるよ、私はあの人を家に招いてご馳走なんてしなくていいんです。皆さんの家庭はもっと開かれてほしいです。辛い人を家に呼んでお茶でいいです。何もご馳走する必要はありません。日本人は誰か家に招くとなると、やれお寿司を取ってこなきゃとか構えるんです。でも昨日行ったあのカープの選手のロペス選手の家で30人ぐらいみんな集まってるんです。何のご馳走ですか。ロペスさんはカープの選手ですけれども、あそこではピザとみんな行ってから数えて、それから電話して、なかなかピザは来ないですけれども、ピザとそれからケンタッキーのフライドチキンと飲み物と、それでいいんです。私たちはもっと気楽に今日あなたに来てもらいたいということが、どんなに大きな働きであるか。教会には行きにくい、教会の敷居は高いと多くの人は言いますけれども、あなたの家になら来る人はたくさんいるでしょう。いいですよ、人を招くのは。掃除ができて誰か呼んだらね、まあ多少ゴミぐらい取っときます、私でも。だからお掃除をして、そんなにピカピカにすることないんです。掃除するために生まれてきたわけじゃない、私いつもそう思ってる。死なん程度で言ってマリコに言うんですけど、1週間に1回掃除機かけてくれるからありがたいですが、そうなんです。私たちは家が立派だからと自慢するために家を建てたわけじゃないです。誰かを迎えて、誰かと話を聞いて、そしてあなたのために祈ってます。そんなことをねしてくれる人はこの広島に多くないですよ。100件あるでしょうか。教会はたくさんあります。でもその文化は日本の文化だと思うんですけれども、なかなかこうドアは固いですよね。もっと心を開き、ドアを開いて、今日うちに来てくれる、 皆さんいくらでも喜んで来てくれる人いますよ。英語の礼拝の人はもう多国籍ですから。私は3時半からは中国の人が何人か、木村先生 の礼拝始まりました。中国人が今3人か4人おいでになりますけれども、皆さん手を開いてうちに一度食事に来ませんか、招いてあげてください。みんな貧しくて奨学金をもらいながら、それでも中国の人って真面目な人でしたね。この間石井さんがちょうどおられたので一緒に交わりを持ちました。そうするとね、皆さんの暮らしがね生き生きしてくる。そうです、それは上から力が来るからです。自分のことだけ心配していたらね、あなたのクリスチャンは効力のない塩になる。これはイエス様が恐ろしい言葉でおっしゃった通りです。外に捨てられて踏まれる、何の役にも立たない、そういう人はここには一人もおられません。ただ私たちはもう一歩、熟したこの時期を神様のために、私の小さな力を用いていただきたいと願うものです。何ができるでしょうか。今日皆さんにお配りしたこの余白にですね、皆さんが今日、あの人に電話をかけてあげようかな、うちの教会には80歳を超えた方々が何人かいらっしゃいますけれども、そこにいらっしゃる小沢さんも岡本さんも、また今日お出になれない方々も80歳超えてらっしゃるんですけれども、今背中をちょっと打って休んでらっしゃる村上さんが電話までして、もうものすごくあちこち電話かけて、元気ですか、どうしておられますかという方です。岡本さんは83歳ですが、訪問まで、間というのはまずいですけど、もうよくその、お年で、またすごく健脚家だなと思いますね。どこまででも遠いところに歩いて訪問していかれます。小さい声で私の耳の後ろの方で、誰々さん元気でしたよ、ちょっと待ってよ、それ遠いじゃないのと思うんですけれども、小沢さんは手紙まで、よく書いて手紙を出して、私が修法溜まってるからあの人にと思うと、もう修法ボックスからです。小沢さんが送ってくださったんだな、思うことがあります。私は皆さんのそういうことをいちいちいちいち申し上げません。皆さんもきっとそういう奉仕をなさっておられることでしょう。で、そういう方々の祈りと奉仕によって教会は立て上げられていくんです。皆さんが与えられている能力は神様からのものですから、誰かのために使わなければなりません。私はこの教会の多くの方々のタラントに誇りを感じています。皆さんが集まった時、一人でもできることはあります。しかし5人10人集まった時、だから私はこういうことで今困っているので助けてと SOS を発信してほしいんです。日本人はあまり困っても人に言わない。でもそれは聖書的じゃない。私のために祈ってください、私は今このことで辛い思いしているので、今晩ご飯でも作って持ってきてくれる、そのぐらいのことは兄弟姉妹と言っているんじゃないですか。私たちは家族じゃありませんか。今晩本当に困っている、まあお金がないのでちょっとちょうだいというのは言いにくいですけれども、私たちはもっと親密であっていいと思う。ちょっと冷たいんじゃないかと。それは日本の文化ですけれども、聖書の聖書的な生き方というのはお互いに助け合い、そして高く掲げた光に照らされ、今日私が照らされて、その次私は佐野木さんを照らす力が来る。神様からたくさん癒されている人はもう癒し系というのが今言葉が流行ってますけど、その恵みを持って今度誰かをまた癒すことができるでしょう。その時ね、力がね増えてくるんですよ。自分で持っていったら利子はつかない。天国の利子はすごいから、誰かのことを本当に訪問するとむしろ力をもらって帰ってくることの方が多いのです。そこに祝福があり、そこに神の国が見られるのではありませんか。アーメン、感謝します。皆さんを神様は期待しておられます。 時間が随分過ぎました。イエス様は言われました。これらの最も小さいものの一人にしたのは私にしたのです。失敗しても構わない、うまくいかないこともあるでしょう。でもやってみる。神様を信じて、その時ね、皆さんね、自分にはわからないのに力が与えられていることにね、気づくんですよ。私さっきも言ってみんなに笑われたけど、マリコが私のことをね、ロケットヒデコって言ったんです。私ね、そんなこと言われてるの全然知らなかったから、実はびっくりしたんです。で、恥ずかしくて、なんでそういうのという聞くのも恥ずかしいんですけど、多分ね、私すぐいなくなって見えなくなるんだろうと思うんですけど、ね、でなかなかいっぺん上がったら帰ってこないからかもしれません。まあ、私のタラントはそういうところにあるかもしれませんが、こんな罪深い弱いどうしようもない私を神様がお持ちくださった。主人が天国に行ってしまった時、私は貧しい一人のやもめに過ぎなかった。そのことを思うと、今日こうして皆さんに神の言葉を取り継ぐことができるのは奇跡だと自分で思うんです。私10年間泣いてました。ああ、お父さんがいてくれた方がいいのに、家の中はこんなに散らかって誰も片付けない、子供たちが見ているだけ、天国からお父ちゃん降りてきて、これ洗ってくれないかね、掃除してくれないか。うちの主人は掃除する人でした。片付ける人、きれいにする人でしたから、もう本当に便利な方でしたよ。便利屋さん、日曜大工も上手だし、だからもう戸なんてね、どれ一つね、きしんでるとはないんです。型って言ったらもう次ね、なんかろうそくのろうかなんかをこう引いてね、もう家の中はもうスムーズに動くようにこまめにやってくれる人で、その人がある日途端にいなくなるんですからね、もう私たちはゴミ箱の中に捨てられた小鳥みたいなもんです。でも神様は一羽のスズメも見捨てないお方だということを皆さんに証しがしたかった。神様は生きてらっしゃる、あなたと共におられる、あなたのそばにおられる、隣の人とあなたの間におられる、何も悲観することはない。あなたはきっと神様の技を見るでしょう。それがキリスト者です。自分が何をしてこんなに立派で偉くなりましたって言うんじゃない。私の人生に神様がしてくださったことがなんと素晴らしいことでしょうと、栄光を神様にお返しいたします。お祈りします。神様、今日このような愛する方々とともにあなたを褒めたたえることができてありがとうございます。あなたを褒めたたえます。あなたは今日も生きて愛する方々一人一人とともにおられます。そして私たちが考えることも思いもしなかった大きな御業をあなたは兄弟姉妹を通してしようとしてらっしゃいますから、私たちはほんの少し手を開き一歩を進めるだけであなたの御業を見せていただきます。神様、あなたはなんと恵み深く憐れみ深いお方でしょうか。あなたの恵みは千代に及ぶと私たちに約束してくださった。神様、どうぞその恵みを人々に分かち合って良い味付けができますように、私の周りにどうぞ良い塩味がつきますように、私の周りが暗くならないで周りの人々を照らすことができますように。イエス様、あなたはそれができるよ。私はあなたを助けるよ。私があなたに力を与えるよと約束してくださいましたから、信仰を持って歩みます。感謝して皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。ご一緒に短い時間主に感謝してください。祈ってください。ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、感謝いたします。ありがとうございます。主よ、あなたがここに今立ち上がっていてくださいますから、ありがとうございます。どうぞあまり人と比べないでください。あなたが何かできるからといって、あなたじゃない、神様がそうしてくださるから感謝してください。私たちは高慢になることも落ち込むこともありません。神様は生きておられます。あなたを通して今神の技をしようとしておられます。どうぞフリースクールが救われ 神様の恵みによって祝福されるように共に祈ってください。ハレルヤ、感謝いたします。子供たちが癒されますように、一緒に働いてくださる方々に神の恵みがありますように、どうぞこの働きが神によって進められるようにお祈りください。これは一つの宣教の働きです。これは神様がどんなに素晴らしいお方かを多くの人々に見せる働きです。神様が称えられるための働きです。感謝いたします。それではお立ちくださいまして、祝祷を、唱詠を歌いましょう。はいね、それでいい。皆さんも覚えてらっしゃるからなくてもいいでしょう。あなた方は地の塩である。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることがない。あなた方の光を人々の前に輝かし、人々はあなた方の行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。感謝いたします。神様、お集まりくださいましたお一人お一人を、あなたの恵みとあなたの祝福で包み、この一週間の歩みを導いてくださいますように、尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。今日の礼拝はこれで終わります。